皆さんおはようございます。だいぶ雪解けも進んできたようで、なんか春の気配をちょっと感じるような朝ですね。感謝です。はじめに一言お祈りをして始めてまいりたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。先週一週間もあなたの恵みを豊かにいただいて、こうして週の初めの朝を愛する方々と共に迎えることができましたことを感謝いたします。この朝も感謝と喜びを持ってあなたの御前に出て、こうして礼拝を捧げしております。このひととき、どうかあなたの御言葉を私たちの心にお与えください。今週週間も神様の御言葉をいただいて、あなたに信頼をしながら歩むことができますように。また今病や試練の中にある兄弟姉妹を特に覚えてくださって、あなたの憐れみを注いでくださり、力をお与えくださいますように、どうかお願いをいたします。今日お休みの兄弟姉妹もおられます。この時間ともにあなたに心を向けることができますように、このひととき最後までお守りください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は先週に続きまして、ピリピ人への手紙1章の27節から30節のところから開きました。ピリピ章に入って4回目になりますかね。ピリピ人への手紙、背景をこれまでもお話してきましたけれども、ちょっと簡単にご説明したいと思います。でこの手紙はパウロが書きました。でパウロが、ローマで捕らえられていた時に、ピリピの教会の方々にこう当てて、書いた、そういう手紙です。でピリピの教会というのはパウロにとっては特に、思い出の深い教会、特に愛していた教会の一つであったともこう思いますよね。本当にピリピの方々はパウロのために祈って、そして経済的にも支えて、彼の伝道力を陰で支えていた、そんな素晴らしい教会でありました。でこれまでこの手紙の冒頭のところから、こう見てきました。でどんなことが書いてあったかと言いますと、パウロが今ローマの獄中の中にありながらも、ピリピの兄弟姉妹たちのためにこう取りなしの祈りを捧げていたということでした。それから、パウロは今自分自身、牢屋に入れられているわけですから、大変なことが自分の身に起こっている、そうなんだけれども、このことを通して福音が前進をしている、このことを本当に喜んでいますということを言っていました。先週はパウロが心から願っていたことがこう書いてありましたよね。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですっていうね、そういう告白がありました。パウロは自分の身を通してキリストの素晴らしさが表されることを何よりもこう願っていたんですね。今日のところから、しばらくですね、ピリピの教会の人たちに対する勧めがなされていきます。彼らに対する励ましの言葉と言ってもいいかもしれませんね。今日のところ27節にこのように書いてありました。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい、とこう書いてあるんですね。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。パウロはまずこのことを進めました。キリストの福音にふさわしく生活しなさいとはどういうことなのでしょうか。今日のところから大きく3つのことをですね、こう確認をしていきたいなと思います。早速まず1つ目のことなんですが、1つ目のことは、キリストを信じる者は天の御国の市民とされているということです。天の御国の市民、今日のタイトルにもこうつけましたけれども、クリスチャンは天国の市民とされているということなんですね。先ほど読んだところ、ただ キリストの福音にふさわしく生活しなさいというところがありますが、これをですね、もし今新しい聖書第3版の聖書を開いている方はちょっと違うなと思ったかもしれません。実は第3版の聖書ではこのただというところがただ一つというふうにちょっと変わっているんです、ね、ただ一つ丸っていうふうにそこがちょっと違うんですけれども、ちょっとそこのこう強調したんでしょうね。まあ、どんな意味合いがあるかというと、私があなた方に願っていることはただ一つですよ。ただ一つっていうのがこうすごくこう強調されているんですよね。それはどういうことかというと、あなた方がキリストの福音にふさわしく生活することです。ね、まあ、パウロはこの時ローマの獄中にいましたけれどもね、自分の身はどうなるかわからなかったです。私がこの後どうなるとしても、そのことで心を惑わされたり、恐れたりしないでください。あなた方をなすべきことはただ一つ。それは、福音にふさわしく生きることです。これが本当に重要なことなんですよ。で、そのことが、パウロが一番伝えたかったことではないでしょうか。フィリピの教会の人たちにとって、パウロの存在はとても大きな存在でした。まあ、離れてはいましたけれどね、心の支えとなっていたと思いますね。そのパウロ先生が今遠いローマの獄中に入れられている、まあ、本当に心配でならなかったと思います。で、もしパウロ先生の身に何かあったら一体どうなるんだろう、ね、我々はどうなるんだろうか、ね、この教会は一体どうなるんだろうか、まあ、そんな心配がピリピの教会の人たちの中にはあったかもしれません。パウロはそんな彼らの思いがきっと分かっていたと思いますね。それで、私の身に何が起ころうとも、あなた方は福音にふさわしく生活をしなさい、動じることなく、まあ、そんな風に勧めをしました。この27節の最初のところ、こう生活しなさいという、ね、ふうに言葉が書いてありますけど、よく見るとこの生活しなさいという上のところに星印が書いてあります。小さい星印が書いてあります。これは欄外の中脚があるということですよね。で、欄外の方の中脚を見ると別訳ってこう書いてあって、こんな風にも訳されていますって書いてあるんです。で、そこを読むとこんな風に書いてあるんですね。御国の民の生活をしてください。御国の民の生活をしてください、まあ、そういうふうにも訳されるそうなんです。で、この生活しなさいという訳されている言葉、もともとギリシャ語で書いてありますけど、これは国籍というような意味もある言葉なんだそうです。国籍ですね。フィリピの3章20節というところを見ると有名な言葉が、こういう言葉あります。私たちの国籍は天にありますってね、私たちの国籍は天にありますって、これクリスチャンの希望がここに書いてあるんですけど、この3章20節に書いてある国籍という言葉と同じ言葉がですね、この生活しなさい、こっち動詞で使われてますけど、書いてある。で、国籍ってどういう意味があるかというと、まあ、籍がある、そこに所属をしているという意味ですよね。その国の国民であって、その国のメンバーとされている、まあ、そういう意味です。ですから言い換えれば、市民として生活をする、まあ、そんな風な意味合いが あると思います。じゃあどこの市民なのか、どこの市民に属しているんですかというと、天の御国なんです。天国なんです。天の御国の市民とされているということなんですよね。イエス・キリストを自分を罪から救ってくださる救い主だと信じるならば、その人は天の神様に受け入れられます。そして神の子供とされると聖書に約束をされています。イエス様を心にお迎えするならば、その人は神の家族の一員とされるということなんですね。ですからイエス様を信じる人は天の御国、天国の一員、市民とされているというふうに言えると思います。 まあ、そうは言ってもね、今あの天の御国にいるわけじゃないので、なかなかこう実感することは難しいかもしれませんが、でもすでに目に見えない大きな天の御国のメンバーとなっているというんですね。これは本当にあのすごいことだと思いませんか。本当にすごいことなんです。この聖書が書かれた時代、あ、この新約聖書が、書かれた当時、ローマ帝国がですね、あの絶大な権力を持って広い地域を治めていました。まあ、ヨーロッパ、アフリカ、中東に至るまでローマ帝国がこう治めていたんですね。そのローマ帝国の市民権を持つということは、とても大きな特権を持つことを意味していたんです。実は今日のこの手紙の宛先であるピリピの町も、あのローマ帝国の植民都市でありました。ですから、あのピリピの町の住民はそのローマの市民権が与えられていたそうなんですね。で、そのローマの市民権が与えられているといろんな特権がありました。あのローマの法律で守られましてね、身の安全が保障されたり、財産もね、こう保護されるという特権があったんです。とても安心して暮らすことができたようなんですね。じゃあ逆に市民権がないとどうなるかというと、もう悲惨です。まあ、奴隷とかは市民権がありませんでしたから、もう搾取され、保護、全く保護されないようなものとして扱われるような、全然こう逆の生活を強いられていたようなんですね。使徒の働きの16章というところを見ますとね、パウロがかつてピリピの町を訪れた時の出来事が書いてあるんですね。で、その時にパウロが町の人々に訴えられるんです。まあ、不当に訴えられて、その時も牢屋に実は入れられるんですけれども、後でですね、実はパウロはローマの市民権を持っていたということが分かるんですね。それを聞いて、そのピリピのローマの役人たちは非常に恐れるんです。ローマの市民権を不当に鞭打ってはならない、ね、それはもう彼らが罪を犯したことになりますから、非常に恐れて、もう慌ててパウロを釈放したということがね、そこにこう書いて、ありましたけれども、ローマの市民権を持っているということは、それほど大きな特権や自由を、持つことでした。で、私たちはどうでしょうね。まあ、私たちはローマ市民じゃもちろんないんですけど、生まれながらにして日本人ですよね。日本国籍を私たち持っています。で、ひょっとしたら世界の中でも日本人として生まれてくるってことは非常に幸せなことなのかもしれませんね。日本国籍を持っているということだけで、とっても大きな特権とか自由を持つことになります。もう当たり前のように私たち暮らして生活してますけどもね。例えば海外旅行にしても、日本国籍のパスポートを持っていけば、国によってはビザが免除になったりね、日本人として保護を受けることができます、ね、実にさまざまな権利が与えられているわけですよね。このようにですね、目に見えるこう地上の世界の市民権を持つということがこれほど大きなことだとしたら、天の御国、目には見えないけれどもさらに大きな天の御国の市民権を持つことはどれほど素晴らしいことでしょうか、ね、永遠に続く天の御国の一員とされるということなんです、ね、どうでしょうね。どんな特権があるでしょう、天の御国の一員、ね。まあ、例えば御国の一員とされイエス様を信じてクリスチャンとなればイエス様につながります。そして神の子供とされます。それからイエス様の十字架を信じた私たちは罪の許しを受けました。それは永遠の罪の許しなんです。そして神様に守られているんですよね。それからどうでしょうね、神様って遠い存在じゃありません。私たちは聖書の言葉とあと祈りを通して神様と交わることができるんです。お話をすることができるんですよね。どんなに苦しい時であっても神様から慰めや励ましをいただくことができるんです。これは本当に大きな恵みですよね。 たくさんの恵みを私たちは実感することができるんですね。私たちは本当に大きな恵みを受けている。これは御国の一員、民とされているからです。このことを覚えて感謝をお捧げしたいと思います。さて、私たちは天の御国の一員とされている市民、市民とされているということをお話ししましたが、一方でですね、市民権があるということは、権利があるということだけではなくて、市民として負うべき義務とか責任もあるということも心に留めたいなと思うんです。義務とか責任、市民として、例えばどうでしょうね。今普通にね、こう暮らしていますけれども、私たちは税金を納める、義務がありますよね。この国に税金を納める、また市民税を納める義務があります。あるいは市民としてのルールに従わなければなりませんよね。交通ルールもそうですし、どうでしょう、ゴミの出し方、今月から横手ではゴミの出し方がちょっと変わりましたけど、一生懸命説明を読んでね、あ、こうなったのかと思いましたけど、一つ一つの決められたルールに従わなければなりませんよね。それと同じように、天の御国の市民として、私たちは果たすべき義務や責任もあるとこう思います。そのことを27節で、キリストの福音にふさわしくというふうに言っていると思います。ふさわしくってね、ふさわしくってどういうことかというと、言い換えると、それに値するようにと言えるかと思いますね。それに値するように、福音に値するようにふさわしく、私たちはイエス様の十字架の愛を受け入れました。そして罪の許しを受けいただきました。イエス様から大きな愛をいただいたものとして、それにふさわしく、それに値するように、今置かれているところで生活しなさい、生きていきなさいと勧められています。どうでしょう、なんかふさわしく生活しなさいというと、ちょっとプレッシャーのようにもね、感じるかもしれませんけれども、もちろん 100% 受けた恵みに応えてね、それに応答して生きていくということは難しいなと思います。 100% 応えることはやっぱり不可能かと思いますね。それでも自分なりの方法で、自分にできるやり方で、神様の恵みに精一杯応えていくことはできるのではないでしょうか。神様がこんなにも私のことを愛してくださっている、どんな風にしてお返ししていけるだろうかって考えて、自分にできることを成していくことですよね。例えばどうでしょう、一人一人がいろんな賜物、得意な分野とかね、能力が与えられています。それを用いてイエス様に従うことができます。あるいは神様と人に仕えていく、イエス様を信じる者として、神様と人に精一杯仕えて生きていくということもそうだと思いますね。あるいは自分は本当に弱いものだ、心の貧しいものだということを忘れないでいる、自分には本当に弱さがある、弱いものなんだけれども、神様はこんなものをも憐れんで受け入れてくれて愛してくださっているんだということを忘れないことも、値するように生きるということだと思います、でも一つ心に留めたいことがあります。それは私たちがね、神様に従うから神様が私たちを愛してくださるのではない、従うから愛してくださるのではない、神様の恵みが先にあるということです。神様の恵みって先払いなんですよね。何もできない私たちを神様は愛してくださって、恵みをいっぱいに注いでくださる。その恵みを受けて私たちは感謝を持って神様に応えていく、それがクリスチャンライフなのかなってこう私は思うんですよね。神様の恵みを覚えて、心からの感謝を持ってイエス様にお従いするものとなりたいと思います。さて、次に今日のところから確認したい2つ目のことに移りたいなと思うんですが、2つ目のことは、 心を一つにするということです。御国の市民として心を一つにするということです。27節28節をお読みしたいと思います。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。そんなことが書いてあるんですが、ピリピの町の、教会、結構大変な状況にあったみたいです。ピリピの教会にですね、どうやら反対する人々がいた、具体的には書いてないんですけどね、なんかクリスチャンたちをこう迫害するような動きがそのピリピの町にはあったのかもしれませんね。反対者たちってこう書いてありました。外からの圧力とか迫害があって、驚かされたり生活が脅かされるということもあったのだと思います。私たちはね、そんなことはないと思うんですけどね、そんなことあったらやっぱり辛いですよね。クリスチャンとして生きていくこと自体が否定されるとか、迫害を受けるとしたら本当にそれは苦しいことだと思います。かつてパウロが、ピリピの町で伝道していた時も彼はそんな目に遭いました。町の人々から訴えられてね、牢獄に入れられた。まさにピリピの町でパウロ自身も、反対者たちの、ね、こう迫害に遭いました、ね。そんなピリピの町で、生きて生活をしていたクリスチャンたちだったんですが、そんな彼らに対してパウロはこう言いました。霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして、そんな風にこう進めています、ね。一人一人が、キリストの福音にふさわしく生きていくときに、教会には一致がもたらされるんだということをですね、ここで言おうとしているのかなとこう思いました。教会の一致です。もちろん信仰生活は一人一人がですね、こう神様に従って生きていくことなんですが、同時にその教会が一つになるということもとても大事だということをですね、こう言ってるんじゃないでしょうか、ね。教会が心を一つにして一つになっていくときに、外からどんな迫害があろうとも動揺したりたじろぐことはないとこう言うんですよね。どうでしょうか、ね。確かに私たち毎日のようにいろんな困難とかね、ああ困ったなっていう出来事を出会うことがあると思いますね。そんな時私たちは必死に祈ります。神様助けてください、力を与えてください、あるいは人が今こんな苦しみの中にあります、神様どうか憐れんで力を与えてくださいって私たちはこう祈ります、ね。でも一人で自分だけで祈っていてもなかなか解決できないし、本当にこれでいいんだろうかなってちょっと自信がなくなってくることはありませんか、ね。そういうことあるかもしれませんね。でも二人でも三人でも一緒になってお互いに励まし合って祈り合って支え合っていくならば、どんな困難にも立ち向かうことができる、ね。聖書はそのことを言っているとこう思います、ね。一箇所ですね、旧約聖書からちょっと開いてみたいなと思いました。開ける方、旧約聖書の伝道者の書4章というところをお開きください。伝道者の書の4章、ね。旧約聖書の、第2版ですと1015ページですかね。 伝道者の書の4章ですね。旧約聖書の1015ページになります。4章の、12節のところ、伝道者の書4章、そうですね、9節から12節までお読みしたいと思います。伝道者の書4章の9節から12節。二人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない、まあ、そういう御言葉、私ここを読むたびにとっても励まされますね。二人は一人よりも勝っている、ね、一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえるって書いてありますよね。これは本当に教会の素晴らしいところだなって私思うんですよね。たった一人ではどうしても立ち向かえないんです。くじけてしまうことがあるんですね。でも二人ならばどんな困難にも立ち向かうことができる。三人ならばもっと素晴らしい。四人五人ならばもっともっと大きな力になる、ね、本当にそう思いませんかね。教会というところは本当に私は素晴らしいところだなってこう思うんです。イエス様を信じた私たちは目には見えない天の御国の市民とされましたが、同時にですね、目に見える地上の教会の一員ともされています。ここであれば十文字教会の一員と私たちはされているんですよね。で、この教会の中で教会生活を通してですね、お互いに慰め合うことができます。励まし合うことができるんです。そして支え合うことができるんです。それは本当に大きな力になるんですよね。これからもですね、私たちお互いに励まし合い、祈り合って支え合っていきたいな、そんな教会になりたいとこう思います。最後にですね、もう一つのことをご確認をしたいと思うんです。三つ目のことですね、最後はどういうことかというと、苦しみということなんです。御国の市民として受ける苦しみもあるということです、ね。29節をお読みします。ピリピの方に戻りましてね、一章の29節にも戻ります。 お読みします。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです、ね、信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのですって、まあ、書いてあります、ね。イエス様を信じる信仰と同時に、私たちはイエス様のための苦しみも神様から与えられていると言うんですね。まあ、苦しみっていうと、ああなんか大変だなって思うかもしれません。でもやっぱりこの世の中で生きていくということは、さまざまな苦しみに遭う、ね、避けることができないこともあるわけですよね。これを書いたパウロは本当にたくさん の苦しみを経験しました。福音を述べ伝えるために、まあ、旅をしたわけですけれども、行く先々でいろんな迫害があったり、あるいは内側からもパウロに反対する、妬みを持ってパウロに反対する人もいました、ね、あるいは経済的に非常に苦労して食べるものもない苦しい生活を送ったという時もあったようです。あるいは旅の途中、盗賊に襲われたということもあったみたいなんですね。そうした様々な苦しみ困難を経験しました。この手紙を書いている時もローマの牢獄にこう入れられているんですね。本当に大変な人生だったんですよね。私たちはどうでしょう、ね、クリスチャンになったからといってもう人生バラ色、もう苦しみはなくなるということは決してあ ありません、ね、むしろですね、クリスチャンになってから大変だなって思うことが多くなるかもしれませんね。それまでは気づかなかったことに気づかされて、自分の中にある弱さに気づかされて苦しむということもあるかもしれません。あるいはサタンがですね、悪魔が働いて何とかしてクリスチャンを神様から引き離そうとして、いろんな手を使って誘惑を仕掛けてきたりですね、攻撃を仕掛けてくるということもあると思います。あるいは世の中の逆風を受けて苦しむということもあると思います。本当に苦しみってあるんですよね。苦しみに遭うことは本当に辛いこと、本当に辛いですよね。でも希望があるんです。私たちには希望があります、ね、本当に感謝のことに、イエス様は私たちの苦しみを一緒に受けてくださる、そして慰めてくださるんです。新約聖書の第二コリントというところ、あるんですけど、第二コリントの一章ちょっとお読みしたいと思うんです。第二コリントの一章の4節と5節お読みしたいと思います。コリントの第二の一章の4節と5節、開ける方はお開きになってください。第二コリント、コリント2の一章の4節と5節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです、ね、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。これ約束です。どんな苦しみの中にあっても、神様は私たちを慰めてくださる。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもキリストによってあふれているからです。イエス様が私たちを慰めてくださるということなんですね。イエス様が私たちの苦しみを一緒になって追って苦しんでくださるということを言っていると思います。どんな苦しみの時にも神様の慰めがある、このことを覚えて、苦しみの中にあってもイエス様に信頼するものとなりたいと思います。私たちはキリストの福音にふさわしく生活していると言えるでしょうか。すでに天に国籍があることを心から感謝したいと思います。そして神様の大きな恵みに応えて、福音にふさわしく生きることを求めてまいりましょう。それではお祈りをいたします。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。愛する天のお父様、皆をあがめて賛美いたします。あなたはこのような罪深い小さいものにも目を留めてくださり、私たちを罪から救うためにイエス様を送ってくださいました。イエス様の十字架の愛によって罪許され、あなたの子供としていただいたことを本当に感謝いたします。天の御国の市民として、あなたから受けた大きな恵みに応えてふさわしく生きることを願います。心を一つにして支え合い、サタンの攻撃に立ち向かうことができるように、どうか私たちを助けてください。また苦しみの中にあっても、あなたの慰めがあることを信じて、ますますイエス様に信頼するものとさせてください。今週もお一人お一人の上に天からの恵みと守りがありますように。この恵みのひとときを 心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。